本日は皆様お忙しい中ようこそお越しくださいました。これより情報学研究科知能情報学専攻佐藤正彦教授の最終講義を始めたいと思います。私進行を務めさせていただきます、同専攻の五十嵐と申します。よろしくお願いします。まずはじめに、同じく情報学研究科知能情報学専攻の専攻長の黒橋忠夫先生より佐藤先生のご略歴と、研究業績をご紹介いただきます。黒橋先生、よろしくお願いします。
ご紹介いただきました京都大学の知能情報学専攻専攻長を務めております黒橋と申します。本日は知能情報の最終講義に、来ていただきましてありがとうございます。実はこの3月で知能情報は3名の先生が、退職になりますので、今日のこの午後3名の先生に順に最終講義をお願いしているということでございます。ではまず最初にご報告いただきます佐藤正彦先生の、略歴と業績を簡単にご紹介させていただきます。お手元の資料にもございます。佐藤正彦先生は昭和46年6月に、東京大学理学部数学科を卒業後、理学研究科の修士課程を経て、京都大学の大学院理学研究科博士課程、数学専攻に進学されました。その後46年3月に単位取得大学、失礼しました、49年3月に単位取得大学、49年4月から京都大学の数理解析、研究所の助手に着任されました。その後東京大学の教養学部、助教授、東京大学の理学部、助教授を経て、昭和61年4月に東北大学電気通信研究所の教授に着任されしておられます。その後平成7年7月に京都大学の、工学研究科の方に来てくださいまして、平成10年4月からは現在の京都大学大学院情報学研究科の改正の会長になりまして、知能情報学専攻ソフトウェアソロン分野を担当していただいております。先生 の、 ご業績は、知能情報学におけるソフトウェア基礎論分野の研究に創世期から従事されまして、パイオニアとして、この学問分野の発展に、大きく貢献しておられます。本当に簡単にご紹介いたしますと、スタンフォード大学のジョン・マッカーシー教授と共同で人工知能研究のための知識の論理学、を考案され、これはその無償に発展を遂げております。また数理論理学に基づき、プログラムを開発する手法である構成的プログラミングの概念を提唱しておられます。さらに、1987年には EMAX 上で動作する、最初の日本の入力プログラム SKK を開発され、このシステムは Linux の多くのディストリビューションでも採用されております。また、学内外のさまざまな委員を務めになりまして、日本学術会議連携会員、理工系情報学科専攻協議会の会長等をお務めになりまして、学術行政にもご尽力しておられました。それでは本日は佐藤正彦先生の最終報告として、情報学の内と外という、タイトルで講義をいただきます。先生、よろしくお願いします。
坂田先生、これマイク入ってますか？黒橋先生、ご丁寧なご紹介いただきありがとうございます。で本日は皆様遠いところこんなにたくさん来ていただいて誠にありがとうございます。今日は私はじめ次後藤先生小林先生と3人同時に退職ということで、めったにないことなんですけれど、後でおいおい分かってくると思いますが、この我々3人すごい仲が良くて、いつも一緒に遊んでて、辞めるのも一緒っていうのは何かの縁という気がしています。で今日は今回の会をいろいろお手伝いというかしていただいた矢田先生、細川先生、五十嵐先生にも感謝したいと思います。じゃあ今からちょっと話を させていただきます。それで実はちょっと準備が悪くて資料実は今印刷中なのです。多分終わる頃にはあると思いますので、お待ちください。でちょっと今回こんなに大量に資料を書いたのは初めて、出来上がったのがなんか11時半とかそれくらいでタクシーで駆けつけて資料を作ってるっていうのですごいドタバタしてますけれど、今日はここにあるように情報学の内と外ということで、タイトルをこう聞かれたときにまず「えいや」と「適当」って言ったら変なんですけれど、つけたのが「内と外」というタイトルです。でもうしばらく考えて、これじゃあんまりなのでっていうんで、私が最近ずっと興味を持ってる「世界と言語の関係」という副タイトルをつけて今日は話させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。で4部構成なんですけど、一応1部、第1部は真面目な情報学概論っていうのをやります。で2部はですね、給料を5日からもらえるようになったんですが、それまでについてちょっと自分のことで、それから今度はもうすぐ給料をもらえなくなるのでですね、その給料をもらえなくなるまでっていうのに分けて、で最後に結論で、タイトルと私の話がどうマッチするかマッチしないかをちょっとお話したいと思います。で時間の配分ちょっと自信がないのでうまくいくかどうか分からないですけど、前半と最初と最後は5分から10分、真ん中を40分とか35分でまとめられればいいと思います。でこうした理由はですね、皆さん、今日おいでいただいた方もそうなんですけど、私は人と会うと大体その人は自分の先生であると思っているので、そういう先生方にお礼を申し上げて、で今回それいろいろ遅れた理由は書きたい人がいっぱいいすぎてですね、ちょっと漏れてる人がすごい多いので、漏れとかですね、あるいは不正確なことがあったらお知らせいただければありがたいと思います。じゃあよろしくお願いします。で、まず情報学概論なんですが、まずそもそもで、そもそもっていうんで始めるのが、一応なんていうか数学というか私の癖ですね。何かっていうのは何かについて語る、つまり存在しているものについて語るというので問いを立てるという、いわゆる哲学というその存在論的な問いかけから始めたいと。でじゃあ一体情報学とは何かと正面切って聞かれたら、答えはですね、私が思っているのは要するにこう世界と言語の関係を研究する学問ではないかと。でなぜそう思うかというとですね、まず、両者の関係は一方通行でないと。これは多分すごい大事なことで、もしかしたら一方通行と思われる方もいるかもしれないですけど、まず世界は言語を変えるということです。これはどういうことかというと、世界が変わると言語も変わると。で特にIT とかの世界ではしょっちゅうそういうことが起きてて、例えばですね、スマホとかっていう単語を10年前に口走っても誰も何とも言わないわけです。でそれは要するにそれに相当するスマートフォンになるものが世の世界にまず出てきて、でその後に名前つけるというのは人間性、名前つけないとここにあればこれとかって言えるんですけど、ここにないスマートフォンについて語るためにはスマホって言わないといけないというので、まず世界が変わると言語も変わると。でじゃあ逆方向はどういうことかっていうと、言語は世界を変える。でこれは哲学でいうとこの言語行為ということですね。例えば社長さんがですね、部屋の中で暑いなと言ったら自然に冷房装置が動き出すんですね。でそれは要するに言っただけでそういうことが起きる。でもっとすごいのは死刑の判決が出たら、そういっただけで原則的にその人は死罪をこう思っていると。だからそういう言語行為的なことで言語によって世界がどんどん変わっているわけです。で我々はコンピューターを使っていろんな言語を操っているということですので、これは両者要するに一方通行でないというのが一番大事であると思っています。でじゃあ言語の本質は一体何かということですけれど、それは要するに言語っていうのはさっきも言ったように何かについて語るわけですけど、語る時の媒体というかその一種のメディアないしデバイスとして高度化が必要になる。でそういう高度化ができて、でもっと大事なことは蓄えたり封筒に入れて送ったりとかですね、あるいはタイムカプセルにするとか、そういうことで時間と空間を超えて伝達ができるというのは言語 の本質であると思います。でじゃあ翻って情報の本質は何かっていうと、実は全く同じで、この後後藤先生のお話がありますけれど、DNA とか RNA とかそういう全部いわばそのまさに高度化されているわけです。でそれによって時間と空間を超えて、あるいは親から子というふうに伝わっていくと、 ということで、大雑把に言ってしまうと、私はもう情報イコール言語であると思っているというのが私の答えです。で、じゃあ情報学っていう、これが結構面白くてですね、大学院研究科っていうのがいろんな時に設置されました。それで私はいろんなところを渡っててですね、東北大と、今お世話になっている京都大学、それから東京大学にいました。で、東北大学はですね、私がいた頃に大学院の情報科学研究科というのを設立しました。で、一方我がですね、京都大学は情報学というところでとどめているわけです。で、それから東大は情報理工学と2人は、萩谷先生に聞くといろいろ教えてもらえると思うんですけれど、多分理学部と工学部が一緒になったのではないかというふうに思っています。で、学部はもっとややこしいんですけれど、この間初めて調べて気がついたんですけど、東北大学はなんか工学部に、情報知能システム総合学科とかっていうのがあります。で、これが どうも情報に一番近い。 でまた我が京都大学の工学部は情報学科と、すごい簡単なんですね。で、ただ工学部の情報学科と大学の情報学研究科ではスコープは相当違うんですけど、ともかくそういう括りで考えています。で、東大は私が在籍したところは理学部情報科学科という名前でやっています。だからいろんな名称はあるわけですけど、そういうので一番広いというか、だから普通大体短くなるほど範囲が広くなるという傾向があると思うんですけど、こんな感じで、で、今日私がお話をしたいのはですね、そこで情報を伝達する、時間とか空間を超えて伝達するためには我々やるべきことは、要するに学問を継承して継続する必要があると。で、じゃあどういうことかっていうと、やっぱり学問の継承にはその先生と生徒がですね、時間と空間を共有すると、それが必要であると。で、共有できないと双方向のコミュニケーションが成立しない。で、要するにこれはもう昔からギリシャ時代から言われていることですけど、時間と空間を共有することによっても対話が成立するわけですね。だからその対話っていうのがあって、成り立つと。で、じゃあ対話が成立するためには結局少ないほど私はいいと思ってます。で、今日しょっちゅう出てくる寺子屋って言葉があるんですけれど、少人数で寺子屋的にやるのが大事ではないかと考えています。で、じゃあその学問が何千年と継続されるためには、結局今言った師と弟子がこう対面してですね、議論するっていうことを繰り返していくということですね。その繰り返しによって時間と空間を超えてですね、我々の知らない先生にも到達できるというので、継続が可能になるというふうに考えています。で、ちょっと関連してですね、英語の言い方で Being in the right place at the right time という言い方があります。で、これは普通は運が良いというか、要するにちょうど良い時にちょうど良いところにいるっていうですね、これもちろん逆の表現があって、最悪なことがあれば事故で亡くなったりとかいろんなことあるわけですけれど、普通はだから運がいいという言い方がされるんですけれど、それは多分私は2通りあると思って、例えばどこに生まれるとか、どの時代に生まれるかっていうのは選ぶことはできないんですけれど、私自身について言えば、数学を私は実は仕事と思ってなくて趣味であるというふうに思ってるんですけれど、それでやってこれたっていうのは、実は知らないうちにですね、すごく良い場所にすごい良い時にいつも渡り歩いてたと勝手に思ってます。本当はもっと別のところに行った方がずっと良かったのかもしれないですけど、そういうふうに思ってた。で、月田章一郎さんという人がいて、この方は後で紹介しますけれど、京大の医学部の教授をされてた方なんですけど、52歳くらいで亡くなりました。で、この人が言ってるのは、セレンディピティっていう、よく英語で、特に科学関係で、要するにやってたこととは別のことにたまたま気がついてすごい結果が出るという言い方があるんですけど、それは結局彼に言わせれば幸運ではないんですね。なぜかというと気がつかない人の方が多いわけです。そういう他の人には見えないものが見えるって、そういう普通の意味でない見えるっていうことが一番大事だと。で、この視力があるかどうかが、サイエンスができるかどうかということの鍵であるというふうに言っています。 で、それで今日の私のメッセージ、これ簡単で、ここまで言うともう言いたいことは大体終わったので、あとはもう適当に話をできると思うんですけど、私が思ってるあの理想の研究者像っていうのはこの2つです。1つは、要するにさっきあの視力っていうことが、目とか見るとかってありましたけど、素人の目を持つ専門家っていうのが大事であると思います。つまり、どうしても専門家になるとこう、だんだん視野が狭くなってですね、一方向しか見えなくなるんですけれど、別の角度から要するに裸の王様じゃないですけど、子供がやっぱり一番よくものが見えると私は思っています。そういう素人の目を持つ専門家、それからこれは私がこれから大いにお話ししたいことなんですけど、私はなるべく自分の専門と違う人と話をするように努力してきました。こういう違う分野の友人をたくさん持つということを、これは私の理想ですから、皆さんは別の理想を持っているかもしれませんが、そういうことです。で、もう大事なところは全部終わったのでですね、相当リラックスできるんですけれど、でだから給料をもらえるようになるまでっていうんで、ちょっとあれかもしれないですけど、もう昔のところに一気に行きます。で、マイナス2年ですね、生まれる2年前には昭和20年ですけど、戦争が終わりました。で、皆さんご承知のように、そこからもうすごい大変なところから日本がもうすごい勢いでこう、だから私はそういう意味でも良かったと思うのは、その すごい勢いで成長する日本にそのまま乗っかったと。で、たまたま神戸で生まれてですね、そこに真矢小学校というところがあって、そこに入学しました。で、5年生くらいになった頃にちょうど東京タワーというのが東京にできたと。で、12歳で運が良いことに神戸にある灘中学というところに入りました。で、高校に行って、でちょうど総合校をしているうちに新幹線が開業するということで、こういう時代ですね。その頃に東大の理科室に入学しました。でそれから3年飛んでるんですが、これは理由があったら後で説明しますけど、ちょっと1年勉強不足で留年したというので、1年遅れて東京大学理学部数学科に進学しました。でそれから2年で修士を取って、京都に1年間行ったというのが、これがいわば給料をもらうまで の時間の経過です。で、でですね、オールウェイズ三丁目の夕日とかっていう映画があるんですけれど、ちょうどその頃が私の小学校5年生から、要するに東京タワーなんかができて新幹線ができるっていうのが高校卒業までなので、この間の話をちょっとしたいと思う。で理由はやっぱり学問のルーツってやっぱり私は小学校とか中学校にあると思っていますので、話をします。で、三丁目の夕日の時代っていうのは何かというと、5年生の時に東京タワーができて灘中に入ったんですけれど、14歳の時に数学セミナーっていうのが創刊されましたね。ちょっと今日持ってきたんです。ここにありますけど、これ62年9月号って書かれてて、62年4月に出ました。で中3の時にはどっか歩いてたらこんな名前の本が目に入ったんですね。それでおーっとかって思ってですね、買いました。でそれが今ここにあってボロボロですけど、そういうのがあったと。でこういうことがあってですね、で灘高から卒業っていう、でその間に新幹線とか東京オリンピックとか、もうまさに日本がこう急上昇したという時代です。で、そこでですね、お世話になった先生っていうのがまたすごい人ばっかりですね。で一番目の先生が X 先生っていうのは、私名前忘れてしまったんですよ。ですごい困ってるんですけど、小学校時代の恩師というのは小学校の先生も恩師なんですけれど、灘中に入っているのはすごく頭のいい人は何もしなくても入れるんですけれど、普通はもうその頃からそれだけ普通の小学校の勉強だから足りないというので、要するに親に生かされたというのは正直なところ、私はそんな学校があること全然知らなかったんですけど、父親が行けとかっていうので、塾にまで押し込められてですね、でこの先生後で説明しますけど、すごく私にとっては役に立つことを教えてくれたというか、後で説明します。で高校の先生で英数国の先生がいて、数学と国語の先生はこれからちょっと説明しますけど、英語の先生もすごい先生で、この先生は毎日試験をしました。これは結構苦しいですね。でももう 中学の頃はともかくガリガリやるっていうのは灘中の方針で、高校になったらもう大体のこと済んでますからすごい楽になるというので、そういうことで、なぜか今日も来ていただいて本当に感謝してるんですけど、一松先生に高校の頃にすごいお世話になりました。それから米田先生にもお世話で、お世話になった理由はまあ分かるんですけど、この数学セミナーに問題が毎月出てたというので、まあそういうことです。それでですね、で小学生の X 先生から受けた疑問っていうのはですね、中学入試にまあその個人塾に通ってたら、なんかずるいんですけど、算数の問題を解くときに分かんなければ X にしてしまえと、鶴と亀がいたら X と Y にしてしまえと。でそしたら良いとかって言うんですけど、じゃあその X っていうのは一体何じゃろうかというのですごい困りました。文字であるという答えはあるかもしれないですけど、でも文字がどうしてじゃあ鶴の足の本数になるかって、それは別のことですよね。だからそこが全然分からなくてですね、50年以上考えてきたと。だからずっとそれを考えて、まあなんとかできたと思うんですけど、これできた答えはちょっとすぐには説明できないんですけれど、まあそんな状態にようやくなりました。要するに何か言われた時に納得しないっていうのが大事ですね。つまり自分自身を納得させるっていう作業をするわけですけど、それができないときは、まあ、で一つ大事なことはそこでもう全部解決しようと思うとそれは無理なので、一応解決はしなくても、まあ、しつこく問題を抱えておくというのが、まあ、大事であるという、でまさにその小学校の疑問を今までもう抱え歩いているわけですから、そういう感じです。でついでに灘中継というのはその頃も小学生の模擬試験とかがあったんですね。それでそれまで私は出された問題は全部解けてたんですけれど、その模擬試験の間中に解けない問題があって、世の中には解けない問題もあって、でも成績が返ってきたら解いてる人もいるんですね。だから実は解けない問題ではなくて、私には解けない問題だったと。でもうすごい悔しくて、なんかね、うちに買ったら熱が出てきてですね、なんか布団の中でうんうん考えて解いたんですけど、これどういう問題かというと、ご存知の方も多いと思うし、数学セミナーにも同じ問題が出たことありますけれど、ABCD っていう正方形を考えます。で ABCD の各点を中心にして、まあ、4つ円が書けるわけですね。そうすると全ての円に含まれる部分っていうのがちょっとこここれじゃないか、どうすればいいのかな、でそのここを押せばいいのか、この辺ですけど、この辺の面積を、まあ求めようっていうんで、まあ、そういう問題です。で、まあ、なんとか解けたんですけど、まあ、こういうことがあったと。で、でもう一つそういうことを経て、まあ、なんとか合格したんですけれど、灘中の入試問題って私今考えてもすごくよくできているのは、2日間で2回やるんですね。あんまりそういうところはなくてですね。でどういうことかっていうと、最初の日は計算力ですね。もうすごい勢いでこうバーッと問題を解くと、計算をすると。で次の日はもうすごい運を考えるような思考力を試す問題が出るって、これもう私が受験した頃から全然変わってません。でなんか関西の方に行くと、なんか灘中の試験の次の日くらいに問題が出るんですけど、久しぶりに、はい、久しぶりにやってみたら全然解けないんですね。それくらい難しいと。で要するに数学っていうのは、まあ計算と論理が両輪であるということを実は灘中の先生は知ってるのではないかと密かに思っています。でそれはどういうことかというと、その計算はまあできればいいんですね。で論理は分からないといけない、そういう両方の能力を試すっていう、つまり大学の共通テストは分からなくてもどっかに黒印をつけたら当たったりするんですけど、それ分かるっていうことの判定には使えないんですね。でここで一番大事なことは、結局どっちにしてもまず母国である母国語であるところの国語の能力ですね、これが最前提なわけです。でということで、まあ、言語を基本とするいわゆる寺子屋時代の読み書きそろばんというのを、まあ、ともかく繰り返しやって、だから基礎が大事であるという全く当たり前のことなんですけど、まあ、それだけのことです。でですね、上があるっていう話なんですけど、まあ、なんとか合格できたんですけど、成績を教えてもらえて、なんか160人くらい受かったうちの130番とかっていう、まあ、結構後ろの方なんですけれど、最初にテストがあったんですけれど、その時も全然勉強しなかったら今度140番台になってるんですよ。この調子でいくともうすぐにビルになってしまうので、まあ、上には上があるっていうことを分かったんですけど、でもその時でも数学だけはできたので、まあ、それでなんとかやっていこうということで、まあ、ちょっとずつやっていって、6年かけて自分でも素晴らしいと思ってるんですけど、まあ、20番目くらいまで上がっていきました。60人増えてるのは高校から、まあ、55人くらい増やすからです。 で同じ小学校から6人受けて4人受かりました。で4人とも全員、東大に現役で入ったんですけど、その時、その頃からの友達の辻哲夫君っていう人は、法学部を出てその厚労省の事務次官ですかになって、今は東大の教授をしています。でしかもですね、その頃は大学は誰が入ったかっていうのを全部印刷して配ってたんですね。だからそれの名前見てたら、その時中学を不合格になった人も、現役で別の高校から入ってました。でということで、灘高の教育というのは、私ははっきり言ってゆとり教育であると思っています。でなぜそれが可能になっているかって、6年一貫ですね。でその結果、しかも英数国は同じ先生が6年間も完全に全責任ですね、どうやっても良いという学校側の方針でやるので、6年間持っていると生徒が一人一人見えてくるわけです。で生徒の方も先生のことも分かるし、生徒同士も分かって、手役をやってきて、でその結果、生徒の集中力とかですね、生徒同士が切磋琢磨、これがものすごく大事であると思います。で教育の方は高速大量反復とかっていうのを中学時代はガリガリやるわけです。で結局反復っていうのは何かっていうと、常に基礎に立ち返るっていうことですね。でこれはしょっちゅう学校の先生が、当時は都立日比谷高校っていうのは東大も何十年も毎年ダントツで合格者数が多かったんですけど、学校の先生が言うのは、日比谷高校は1回の授業を100分間もやると、それに対してうちは50分で、それは理由はその先生に言わせれば、100分もそういう子どもの その集中力が続くはずがないというのが、一応これ灘高側の言い分で、多分日比谷側には全然別の言い分があると思うんですけれど、こんな感じで。でもう一つは、文部科学省の指導要領を柔軟というか、はっきり言って無視してたと思うんですけど、やってたと。でそれと同時にですね、その頃やっぱり先生もすごい頑張ってたんですね。学校に勢いがあったので、先生が常に、どういう意味か分かんないですけど、日本一の学校にするというので、学校にも目標があって、でそれともう一つ大事なことは、東京に麻布高校っていう高校があって、実は私の関係する計算機関係の人はものすごく麻布高校の人が多くてです、下手すると半分くらい麻布高校じゃないと思うかと思うくらい麻布高校が多いんですけれど、そこはすごい自由な教育であって、それも学校時代しょっちゅう言われてました。でもう一つ、これ自分でもすごいと思うのは、高2になると高3と一緒に模擬試験を受けるんですけど、高2の方が平均点が高いっていうのは全然珍しくないんですね。だから そんな感じで、そういうとり教育で、たまたま同期で灘中1年だけいて麻布に移った辻さんという方が、ちょうど地震研の先生ですね。去年3月に大地震がありましたけど、今日まさに同じ日に地震研で最終講義をやっています。これホームページでたまたま見つけたんですけど、歴史地震津波の現在研究進行中の諸問題というので、私と同じ日にやっていると。でちょっとついでに、この道の駅って変なんですけど、この頃は大学が正式に発表してたので、数が正確に分かるんですね。でこれ見るとですね、これ東大の合格者ですけれど、48、56、66で、私が入った時は96で、110人になって、でたまたま私が入った年は数学科に3名進学しました。で次の年に大島敏夫さんって今東大の数理科学研究科長をしている人がいますけど、いて、あと私さっき言ったように留年するので同級になるんですけど、で次の年に今例の秋入学とかって言ってる浜田純一さんって東大の学長の人が、でその年は次は入試がなかったんですけど、これ見てみると48から3年経つとちょうど倍になってるんですね。56から3年経つと倍になってて、66が130で、96はさすがに倍にすると200人ちょっとですから、もうサチュレーションを起こすんですけど、もうすごい勢いでこういうことがありました。3年間で2倍ということがあったと。でこれです。さっきの永光先生の授業をちょっと振り返ってみたいんですけど、まず文部省の教科書は使わないと。で他の科目も大体そうで、文部省の教科書はめったに使わないです、検定済みの。で大事なことは、大学なんかと同じで台数と期間を分けてたっていうことですね。全然別の時間になると。で毎週だから必ず台数の時間が3日とか期間が3日と。で台数の時間では計算力を育てる。で期間の時間では論理的な推論能力。 で高校になるとですね、実は別の先生が来て演習をやるんですね。だからこれはまあ、実は東大の数学科もそういうシステムで、授業があるとそれに対して授業3に演習1とかそういう割合で演習がありました。でまあここでも結局数学っていうのは計算と論理ですよっていうことを意識してるっていう授業ですね。で私はなぜか機械にはまってしまって、もうやめられなくなってしまって、今の子供がまあゲームでこうやめられないと同じようにまあ思ったということがあります。それでですね、長光先生の学年、まあ、他の学年もすごいと思うんですけど、実は結構縦の関係があって、さっき言ったように6年で行きますから、私の6年下6年上とかっていうのがあって、6年上には堀田良志先生っていう東北大の先生がいて、私東北大に行った時に随分お世話になりました。で私の学年には私と引田君って、まあ、コンピューターサイエンスやってるからご存知の人も多いと思うんですが、三崎君っていう人がいました。で1年下には楠岡さん、江川よしみさんという人がいて、実は6年下なので、長光先生から私になんか手紙か何か来て、高校生でなんか数学をやりたいんじゃなくて数学者になりたい、あるいは数学者になるとかって言っている人がいるっていうんで、この2人に会ったことがあります。で、まあ、聞いてみるとすごい数学ができて、私よりもはるかに数学ができてですね、楠岡さんは東大の先生してます。それでまあ数学科には理事長なんかもされたんですけど、確率論の人です。それからさっきちょっと出てきた月田翔一郎さん、この人も京大の生物の出身です。それから増井さんという感じで、増井さんはもうちょっと下ですけど、まあ情報科学やって、で月田さんが長光先生と大須賀先生の思い出を言ってて、まあ長光先生からは必要十分条件という、それから大須賀先生から生物の分類ですね。でだから彼に言わせれば、生物のプロになって、その、まあ、世界にこれ授業であったと感謝していました。でちょっとだけ大須賀先生の、この先生も辞められたので追走をしててですね、要するにやっぱり6年間生物を同じ学生に教えたそうなんです。だから要するに6年間で何があるかということを、しかも教科書を使わなくてよいということですから、まあ、自分のカリキュラムでやったということで、でこれやったことはまあ分類ですね。分類を徹底的にやってるんで、中1でなんか植物、2年で動物、3年で人体とかっていう感じで、でしかもすごいことに上に行くほど試験範囲はどんどん増えるんです。今までやったこと全部やりますっていうので、この学期にやったことだけではないんですね。だからもうともかく反復学習ということで、その結果まあ確実な知識が身につく。その上なんか夏休みの課題をこう大量に出して、まあちょっとその辺にある書いてあるようなことを課題にしました。で、ちょっとだけ前の先生の国語の授業で、起承転結というのは、まあ、いろんな説明の仕方があるんですけど、なんか今用っていうのがあって、これで教わりました。でまずなんか大阪本町糸屋の娘とかっていうのがあってですね、まず要するに糸屋の娘がどうしたかなと思って、それを受けて、姉は16、妹は14って言って、まあ良い年齢なわけです。で一転して戦国大名は弓矢で殺すっていうんですけど、最後どうするかっていうと糸屋の娘は目で殺すっていうんですね。だからまあ多分中学生でちょっと内容は刺激的なんですけど、でもよくわかるといえばよくわかる。でこれは後年私が気がついたんですけど、まあ源泉による自然液体系っていうのがこれで定理の証明するんですけれど、これもまあ似たような構造があって、これいわゆる標準形という証明になった時なんですけど、非常に大事なことは証明にはストーリーがあるっていうことですね。だからそこを特徴付けてます。でどうやってるかって、まず定理の主張ですね、何を証明したいかを示すと。でそしたら主張の中には必ず前提があるわけです。そこでその議論の前提を提示して、でそうやって提示した前提を分析するっていうのが最初の段階で、最終的にはこの分析した結果を今度総合して結論、だからこれはもう科学全てに通じる方法論ですけれど、実はその現在のナチュラルリアクションシステムっていうのの、ノーマリゼーションセオリムの結果の証明っていうのは、まあこんな形をしているということで、まあ対応が取れているということです。でそれからですね、ちょっとこれは中学の時なんですけど、食堂が地下にあるので階段を置いてたら、後ろからですね、3分の2分の1はなんぼやとかって急に聞かれたんですよ。で、あっとかって思って、あっって答えと思って困ったんですね。で理由は簡単で、公文解析とかって知ってると、まあ、文法には曖昧性があるっていうんで即答できないんですね。つまり3分の2っていうところで 回くくるか2分の1の方をくくるかで答えが違うということです。で実はこれが種になってですね、論文が書けました。だからその話これからしばらく先に出てきます。でもう一個ですね、12個の玉の問題って、これも中学の時に同級生の内山鉄心君という人がお父さんから聞いたっていうんで、ご存知の人結構多いと思いますけど、これ結構難しい問題です。で要するにこう見かけだけでは分からない玉が12個あると。でそのうち1個だけ、まあ、重さが違うと。でしかも軽いか重いかも分からないけれど、まあ、天秤を3回使ってその玉を見つけなさいと。で、まあ、どっちが重いか軽いかも判定する。で、まあ、その時一生懸命、まあ、考えて何とか答えを出したんですけれど、大学生の時にもう一回考えてですね、有限体の上の遮影空間というのを使うと、ユニフォームな解放、これは実は普通の人はこの場合は次はこうするっていうんですけれど、先にもう全部やり方を決めるっていうのが得られて、しかも3回を一般の N 回にしても同じように議論ができることが分かりました。で後で聞いたんですけど、お父さんは東大阪大の当時阪大の先生で、芸術理論ですごく有名な内山隆雄さんで、で内山君はもう私すごい羨ましいんですけど、お父さんと一緒に小学生の時に当時アインシュタインとかゲーデルがいたプリンストンの研究所にまあ滞在してたということがあったそうです。でいよいよそのエレガントな回答を求めてあるんですけれど、3年の時にさっきお見せした数学セミナーが創刊されて、これがまあ私にとってはまあ将来を決定する事件でした。で中3の頃から毎月購入して、まあ回答を送り始めたんですけど、その頃まあ一つの先生とか米田先生が毎月、最近はもういろんな方が順番で出してますけれど、で一つの先生はまあ多変数解析関数とか数値解析の専門で、米田先生はまあ兼論で、まあ兼論やってる人皆さんご存知の米田の連磨とかっていうのがあるんですけど、そういうことを した先生なんですけど、私はそういうことは全然知らなかったんですけど、ともかくこういうことで数学者になろうと決心をしました。でこのエレガントな回答を求めてはすごく良かったと思うのは次のことじゃないかと思ってます。一つは高校生でもまあ解けるような問題で質が良いっていうんですね。で問題によっては中学生でも解けるような問題です。でもここは大事なんですけど、回答がエレガントである場合には名前付きでこんな回答ですっていうのが紹介されたって、ね、やる気を出させるんですね。でそういう出題者回答者回答者同士の間に自然にこう回答者同士も名前を見てだんだん分かってきますので、こうテラコヤ的な雰囲気があったと思います。で実際高校時代の回答者で後に数学者とか、まあ、他の専門家になった人もたくさんいます。でまあこれ自慢になるんですけど、私がやってた3年間で統計を取ってみて、私の回答が一番多く紹介されたということがあった頃ですね、高校2年で突然神戸の自宅に一つの先生からハガキが届いたんですね。これはもうすごい本当にびっくりしました。でまあ多分よく毎月回答してたのでお褒めをいただいたと思うんですけど、何回か郵便のやり取りもして対話ができたんですけど、その頃のいただいたものは全部私神戸に地震があってですね、うちが潰れてしまって、それに一切なくなってしまったんですけど、まあそういうことです。それからまあ米田先生もよく覚えててくださったと。でちょっとこれもまあ自慢になるんですけど、公表の一部を引用しますと、神戸市の佐藤正彦氏などは5通りもの回答を書いておられて、まあ、一つの問題に5種類違う回答、別解というやつですね、出して、で同じ問題、これずっと後で科学哲学でお世話になる仙台市の野江圭一氏という名前を出して、その頃は全然知らないんですけど、すごく有名な、この間の学長選挙で惜しくも敗れましたけど、そういう先生になっています。がまた別の問題ではですね、一人で何種も回答してきた人がいるというのは私のことで、4種類もの回答を寄せられたというのがあるんですけど、やっぱり同じ問題にその後で MLG というところで一緒になる横浜市の高野道夫さんという人も回答で、要するに何が良かったかというと、同じ問題はまあいろんな角度から考えた、そういう訓練になったと思っています。でそれから数学者がいろんなことがあって、この当時画期的だったと思うのは、森口重一先生っていう例えば東大にいた米沢明則さんなんかの先生ですけど、この人が数学セミナーにアルゴルマンポとかっていうのがあってですね、そこにアルゴル入門っていう本があるとかっていうのが書いてあったので入手しようと思ったんですけど、近所の本屋さんじゃないので、まあ、大阪までわざわざ買いに行ったと、まあ、そんなことがあって、まあ、森口先生のところから助教授に和田栄一先生なんかもいたので、工学部からコンピュータサイエンスに進んだ人はここから多数出たと思います。 で、ちょうどその頃ですね、高校生の時なんかうちでたまたまテレビをこう寝っ転がって見てたら、なんかそこに突然、パズルになるような問題が出ました。ちょっと時間がないので紹介しませんけれども、それの、実はそれはパズルは N が3の場合 の、 問題をやってたんですけど、それ見て簡単に一般の N に増やしても考えられるというので、その解の存在に関する必要十分条件を解析しました。で、もちろん有限オートマトンというのは知らなかったんですけど、後で別の言い方をすると、有限オートマトンである状態から別の状態に到達できるかどうか判定するという条件を与えたことになっています。で、これをちょうど高3になったら、なんか数理科学ですね、なんか自分で作ったパズルがあったら出してくださいっていうので、出したら採用されて1965年の7月号に出てます。で、ちょっと灘高の友人って、これも偶然なんですけど、なんかすごい人がすごく多くてですね、私は阪神電車で通ってたんで、帰り道なんかに一緒に話してたんですけど、天野正幸君という人、彼と一番哲学の議論をして、彼はそのまんまリーチからですけれど、プラトンの研究者になって、今と東大 の、 教授をしてます。で、東大出版会で正義と幸福っていうのは、プラトンの要するに倫理 の、 要するに常に正しいことをする人が幸福であるというプラトンの考えを本にしたんですけど、これ自分の名前を実はこっそり入れてるんですねと自分で言ってました。で、尾上君という人が、またすごい人で、中学の頃から国語の先生としょっちゅう議論するんですね、文法の理論について。で、この人もなんか日本語文法の研究者で、東大のやっぱり教授になってます。それから足立君という人がいて、この人は三宮にいて、近くに映画館があるので、こう一緒に映画を見た人です。この人は日本の船の研究をしてて、この人も東大の今教授になっています。それから奥田君という人は、この人は多分この中でも一番すごい人で、中学生の頃からマルクス哲学とかですね、西田の文科生の無体理作を継投して、なんか東京の無体の自宅まで押しかけていったそうです。で、私は彼から、ちょっと弁証法とかそういうのを教わったんですけど、彼は今ロシアの経済史で東大大学院の教授をしています。で、灘高同期で研究者になった人結構多いんですね。だから220人いるんですけれど、大学の教員になった人は25人、うち2人はあれですけれど、東北大の先生が1人で、東大の先生が8人で、名古屋、京都、大阪、その他10人とかっていうんで、結構な数、1割以上が大学の先生になってます。で、これは読んだというよりはかじった方が多いんですけど、高木定次の近代数学史だとか、これ定番ですね。それからファンデルベーベンの翻訳が現代大数学、吉田洋一ゼロの発見、これはもう今でもすごい多分。から吉田夏彦論理学っていうのがあってですね、で、この論理学を読んで、私はすごい論理学が嫌いになってしまいました。で、ずっと後、吉田先生、夏彦先生にそのことを正直に言ったら、なんか頭をかきながら、あれは最初に書いた本なのでとかって言ってましたけど、実際そんな感じで読んでも全然わからないという最悪の本で。で、ちなみにその吉田洋一さんの方は吉田夏彦さんのお父さんというのも、これも後で知りました。で、実はその本がそこにあるんですけど、これがここに散らかってるんですけど、理由はこれ仙台のうちで地震が来た時に本が全部落っこったんですね。で、その時初めて仙台に帰って、たまたま撮った写真に写ってたのはこの夏彦さん の、 論理学です。他にもこれ形から分かる、なんとなく岩波全書とか何でしたっけ、なんとなく共立なんとかって感じの本が散らかってるのが分かります。これはついでに言うと、地震で向こう側から本棚が倒れてきて、テーブルがぐしゃっとなって足が折れて、こっちは助かったという、なんかそんなところですが、ね、で、高校生の時のですね、最大の疑問っていうのがあって、ちょっとペースがあれですね、少し早くします。で、証明とは何かということで、哲学的な問いを抱えてました。で、修行時代になりますね。で、東大に入って修士修了前ですけど、修行時代はちょうどビートルズなんかが来て、で、しかも真ん中で東大闘争っていうのはすごい激震が走ってですね、そういう時代です。で、それでもう数学者になるっていうんで、エルガットの回答はやめました。ただ佐藤幹夫先生っていう方、今から後で出てきますけれど、作られた佐藤のゲームで、これ一つの先生が出されたんですけれど、 それはちょっとやってみました。で、修行時代の恩師っていうのはですね、細井努先生と野崎昭弘先生です。どちらの先生も本をよく書かれてるんでご存知の方多いと思いますけど、まあこういう先生で、あと観察して分かったのは、割となんか10歳年長の人にお世話になっていることが多いというのがあります。で、駒場での1、2年ちょっとスピードを上げますけれど、で、1年の時はですね、足立君と実は兵庫県の寮でたまたま同じ部屋になりました。で、私が随分散らかすので彼には嫌われたと思うんですけど、で、内山君はさっき出てきた内山良一さんの息子さんですけど、リーチで同じクラスになって、で、リーチの同じクラスにあるの三木博夫君って、この人整数論で井原先生のお弟子さんになったんですけど、まあ、そういう人とか小宮山進君という人がいて、この人はですね、名前がかきくけこさって、ね、物理実験というのは名前の順にあるので、彼とのようことに2人1組になったんです。で、全部彼にやってもらってたら、彼は今なんか実験物理の専門家になって、東大の駒場 の教授をしてて、しかもですね、彼もなんかちょうど同じ、もう2時、もうすぐですけど、駒場で最終講義をやっています。これもホームページで調べて分かったんです。で、駒場ではちょっとあんまり勉強しなかったので留年しました。で、リーチでは物理が一番難しくて、数学はその次くらいなんですね。で、物理で、まあ、1000人中250番くらいにいると数学にはいけた。物理は多分もっと難しかった。で、私は留年したんですけど、次は話される後藤先生は留年しないで、しかも数学より難しい物理に行ったので、駒場の成績は後藤先生の方が良いということがロジックを使って証明できてしまいます。で、まあ、その間東大闘争があったので、実は8ヶ月遅れで本郷に行って、卒業は3ヶ月遅れ、だから6月でちょっと変な時期に卒業しました。で、留年中、これ留年したら結構よくて、古典語の単位とか英語の単位、それから計算機の演習、これも話すときりがないのでやめますけど、トータルを勉強しました。それからブルバキをフランス語で読むとかですね、その頃から東大の駒場は普通の授業じゃなくて、そういう細かい、まさに寺子屋ですね、先生と学生 4,5 人っていうのはすごくたくさんあったので、それを好き放題に選べるので、まあ、実は留年してよかったとこう思ったりもしています。で、その時留年中にまあちょっと研究なるものをしました。で、それはさっき の3分の2分の1なんですけど、これをちょっと一般化するとですね、 x0 分の x1 分のとかっていうのができるわけです。で、 n についてその分布をちょっと計算してみたらですね、なんかこんな数字が1、1、1、2、5、16、61、271、1380、1380、で、これ数学のプロの人はこれ見ただけでなんかある種の数が見えてくるんですけど、私はそういうの見えてこなかったので、まあ次のようなことをしました。で、これ並べてるとですね、これをまずそれぞれ各 n 項目は n 倍ほぼするっていうんで、m の n1、 n-1 番目を n 倍するっていうのを作ってみると、こんな風になるんですね。で、それを n の n とします。で、この n の n を m の n, n で割ってみると、なんかこんな数になるんですよ。で、ちょっと2倍してみたら2、4、3とかって言うんですけど、こうどんどんやっていくと、どんどんなんか円周率みたいに見えてくるんですね。で、まあ円周率に なりそうであるってことは、まあすぐ分かったんですけど、これが実際に π になるっていうのは、もっと先にちょっと一つ先生に教えていただいて解けたので、その話はもうちょっと先にします。で、もう一つすごかったのは、井原先生の講義ってあって、駒場でその井原先生の大数の講義があったんですけれど、紛争直後なので、ちょっと先生と先生との関係があんまり良くなくて、井原先生は講義はしません、試験だけしますとかって言ってですね、教科書も何でもいいから買いなさい。で、キーワードですね、要するに順道系定理とかですね、その第二順道系定理とか、そういうのキーワードだけあるんですよ。で、3回か4回で、まあ仕方ないから自分で好きな本を買って勉強したら、最後の試験の結果を返すときに、井原先生が自分がしっかり授業をしたときより成績が良かったと言ってもらいました。で、実はこれ東北大で私真似して結構成功してるんですけど、その話は今日はしません。だから、そういう定型的な代数みたいなのは自分でやるのが一番良いと言ったら変ですけど、東大とか京大くらいになってそれやっても、まあ全然おかしくないという話です。で、本郷での学部3、4年というのがですね、新谷拓郎さんという方が助手でおられまして、この人ものすごい偉い数学者なんですけど、最初に生徒にその助手の人が張り付いて、数学科に来て勉強するにあたってアドバイスとかしてくるんですけど、2つアドバイスがあって、新谷さんのことを先生と最初呼んだんですけど、すごい真っ赤な顔をして、もうダメダメとかって言って、それはもう決して言ってくれんなっていうのと、 もう一つは数学の原点を読みなさいっていう、ね、ちょうど手元になんかドイツ語でそのリーマンの全集なんかを持ってた。私は結局全然それは読まなかったんですけど、で実はその身体って私がまあ勝手にですね、私の先生であると思ってる佐藤美紀夫先生の数学とすごい関係の深い数学をしてて、でしかもちょっとずっと後にですね、新谷さんの奥さんの新谷明子さんという方が東大の情報の図書館、これはもう東大の情報の卒業生全員がお世話になった人です。でこれもすごいと思うんですけれど、同期で一緒に卒業した学生は30人です。そのうち20人が大学の先生になりました。これはすごい率ですね。だから今ではちょっと就職の環境もあるから難しいと思うんですけど、みんなだからそういう意味で数学者になろうと思って、まあ、必死になって勉強してた。でそれからですね、東大では数学教室に計算機室っていうのがあって、これでもう計算機に今度はまりました。で助手の細井先生っていうのが、まあ、計算機の数学者、それから榎本彦恵さんとかですね、リスポーシーという人はよくご存知の竹内郁夫さんという人が読む位置にいて、それから学習委員会与田先生が時々来てました。で竹内さんはですね、修士論文でプログラム書いててですね、ゲームのプログラムなんですよ。で対戦相手に同級生の柏原雅樹さんです。これと数学やってる人は知らない人がいない大先生なんですけれど、だけでまあやってたって。で同学年では今日来ていただいている後藤茂樹君とか平野照彦君なんて人がいて一緒にやってました。でそういう時にですね、細井先生と話しているうちに一応要するに現在進行中の論理の話を教えてもらって、でまあ、高校の時の本とか、高校の時は私授業で小宮山君から借りて、実はまだ返してないんですけど、論理学の本っていうのがあって、ノートがあって、そういうの読んでも全然面白くないですね、なんか、まあ、あれです。で、まあ、で、面白かったということと、当時、高須先生の助手をしてた小野弘明さんなんかが東大に来た。で、小野さんも野崎先生の助手とか、まあ、そんなことがありました。でその頃も数理研にこう主張することがあって、ちょっともう省きますけど、なんかゲームがあったんでコンピューターでプログラムを書いてってんで、これで多分実物といったら申し訳ないですけど、一松先生ご本人にそれまで手紙とか数学セミナーだけなんですけど、学部の4年生の頃にお会いできましたんで、これはもうなんか数理科学に載せることができたと。で小平先生の講義ってこれちょっと印象的なのであってですね、小平先生がアメリカから帰ってこられてて、ある時ですね、こんな絵を黒板に黙って無言で描きましたね。だから金網があって、金網の向こうに餌があって、ここに鶏がいるんですね。これはもう明らかにこれがその解くべき問題で、ここがその数学者なんですよ。でこう真っすぐ行ったんでは絶対ダメなんです。だからその時こうどうするかっていうね、これ説明は一切しなかったんですけど、これはもう見てなんかすごいこうちょっとジーンときたというのを覚えてます。まあ、皆さん自由に解釈していただいて、で4年のセミナーって普通はまあ助手の人はなれないんですけれど、まあ、特別に助手の先生である添井先生に、まあ、マーティン・レイフスの計算の理論で、まあ、チューリングマシンなんかを勉強して、まあ、これは1対1の寺子屋なので、まあ、ノートなんかは使ってよいけど、教科書はまあ使ってはいけないんですね。要するに黒板で要するに まさに著者になったくらい説明できないといけないというのが、まあ、普通の数学の勉強の仕方であるっていうのは、まあ、当たり前ですけど教わりました。で、まあ、小野弘明さんともその頃あったと。でちょっとこれ、まあ、たくさんいるからもう省略しますけど、佐藤スクールって佐藤美紀夫先生のスクールが、ちょうどその頃は東大で人がどんどん集まっててですね、でこの佐藤スクールには実は情報研究科長の中村先生もこの佐藤スクールの一人です。でその声出した名前だけ言うだけでもすごい人ばっかりですけど、小松彦三郎先生とか森本さんとかですね、新谷さん、河合さん、柏原さん、木村さんで、宮古大島君というのは同級生です。それから下に神保さんとかっていう人がいて、でしかもですね、私が京都に行くと、なんかなぜかそこにここにいる人も半分くらい京都に次々来てですね、なんかそのうちに京大の教授が5人くらい、なんか佐藤スクールの人に数学がなってしまったという。ことがあります。でその頃 MLG ってこれもすごい寺子屋ができてですね、細井先生、小野先生にはお世話になりました。で静岡大の学長をしてた小野先生にもお世話になりました。でちょっと時間がないので先に行きます。でこの頃ちょっと一個だけですね、自慢したいようなことがあって、これまあ一つの先生なんかの影響でゲームに興味が持ったので、2人でやるゲームをですね、表数2の単位の上の、その線形空間に埋め込むっていうことができるっていうことに気がついたので、そういう 一般的にそういう対上の線形空間の上で2人でゲームをやるっていうのにこうリニアゲームって名前をつけて性質を調べました。そうすると割とスラスラといろんなことが分かってきてですね、自然数の二進法っていうのは要するに自然数を二進法で書いて足し算は繰り上げなしでエクスプルーシブにやるっていうのが自然数の上に二進法を導入するっていうことですけど、これに関してまあ自然に自然数がリニアゲームになるっていうのは、これ一つ山崩しっていうゲームがあるんですけど、それとぴったりしてると。で今度はですね、2人ゲームの量形っていう、まあ、後手必勝形なんですけど、これはグランディファンクションっていうのを使うと計算できるんですけど、この関数が実は我々の空間の上で線形写像になるっていうことが証明できました。でそれからゲーム同士の直和ですね、こういうことができると。で直和の上で関数を作るとそれは実はそれぞれの値の二進法になると、まあ一種の可換性ですけど、そういうことも証明できている。これ使うと、まあ、N山崩しの量形判定条件っていうのはすぐに出てきました。だからでこれは結構嬉しくてですね、まあ、すごいおもちゃの理論ですけど、まあ自分でともかく何か新しい概念を作って、その上に、まあ、理論もどきを作って結果も証明できたっていうんで、野崎先生とか一橋先生にも話を聞いていただいて、数理研の起用に、これ学部の4年生の時の研究ですけど、今まで書いた論文の中でも気に入ってる論文です。で本郷での修士、なかなか前に進まないですね。それで実は本郷の修士は忙しくてです、ね、本郷と駒場と津田塾大学ってとこ行ったり来たりしてて、指導教員は野崎先生で、同級には灘高で同級の人で引田君という人がいたんですけど、ここはもうなんか先生のハンコをもらう時くらいしか行かなくてですね、大体計算機室 で物理の人と一緒に現地の論文を読んだりして、で補正先生が津田に移ったのであれなんですけど、さっき言ったように6月卒業なので、なんか正式な津田の非常勤講師にしてもらったんですけど、4年生の時に4年生を正式に教えるっていうことができまして、これは自慢の一つでですね、すぐ縁道になってしまったんですけど、まあ、ともかく津田に行ってから数理研にも行って、そこで、まあ、高須先生なんかになるということで、まあ、もう好き放題して修士を2年を過ごしたと。で修士論文といえるではないかということを、まあ、3つくらいやりました。でこれはもうちょっと内容は省きますので、で一つ野崎先生の言葉ですごい感銘を受けたのがあってですね、要するに地道に勉強して研究を続けなさいと。そうするとですね、結果は出なくてもポテンシャルは上がるというんですね。だからもういわゆるパブリッシュはペリッシュという言い方ありますけど、それをやるとちょっとこういうことはあんまりできないので、そんなことは気にしないで、ともかくまあ、一生懸命考えているときっとポテンシャルが上がりますよということを言われて、これはなるほどそうであると思いました。で給料、ようやく半分何分くらい経ったんですか？50分くらい、あと何分くらいあります？35分くらい、ちょっとスピード上げます。給料をもらえなくなるまでという話で、ここから先もすごいいろんなことがあるのでちょっと苦しいんですけど、まあ数研の助手になったと、それから教養学部の助教授になって、理学部の助教授になって、東北大の通研で、阪神大震災があって私のうちが全壊しました。それで京大工学部の上級工学科教授 で、まあそんなことで、今度去年東日本大震災があって、さっきみたいに本棚が全部倒れてしまって、今年はまあ東京スカイツリーとかができたんですけど、これ作った人が私の高校の同級生で、白石君ってすごい、まあすごいいつも機嫌の良い人で、感じの良い人なんですけど、この人が社長している大林組が作ったという。数研に、まあ数研時代が実は私にとって天国で、数研というのはすごいところで、雑用は教授の先生が作った。で、助手はもう何もしないというので。で一妻先生、高須先生、それから佐藤美京先生には学位論文の審査、それから五十嵐先生、五十嵐茂先生ですけど、これがちょうど10年目の先生ですね。高須先生でも16年目くらい で研究所の所長が伊藤清先生で、弘中英介先生なんかもいて、まあやっぱりすごい、まあ、いつも数研ってのはすごいところなんですけど、すごい人がいっぱいいました。で高須研究室っていうのは実は私は一妻先生の近似理論部門の助手になっていました。もうでもそれってほとんど意識しないんですね。だからこれ非常に一つの先生申し訳なかったと思うんですけれど、高須先生のところでまあ自由にやってよいというか、 そういう環境 で、まあ、実は神戸から通ってたので、まあ、遠いこともあって、まあ、週に1、2回行って普段うちでやってたと。で、五十嵐茂先生とか、まあ、笠井さん、林さん、中島さんで、湯浅泰さんなんかも修士で入ってきたと。でここはもうやっぱり日本の理論の中心であったと思います。でちょっと山崎陽平君という林君の同級生がいるんですが、ちょっと時間の関係で、ただ一つの先生はこの山崎陽平君のことをすごいサポートして、最近までもしょっちゅうセミナーに来ていただいてました。で数理研で書いた論文もいくつかあるんですけど、なんかなぜか整数論のなんか未解決問題をコンピューターを使って予想をするとかですね、そういうこともやりましたけれど、一つだけさっきの3分の2分の1がなんとか解けてですね、この MN をエクスプリシットに表示するっていうのが、なんか要するに母関数っていうのを作ると全化的なというか、その要するに全化式が微分方程式に変わるので、それを解くとなんか解が出てくるので、まあ分かりますね。そうするとなんかベルヌウィスとかそんな数が出てくるわけです。でそうすると、これ一つ間先生にその辺のいろんなことを教わって、確かに円周率が関係しているということが証明できて、しかも組み合わせ論の、まあ、結構メジャーな雑誌に採録されました。で、まあ、ここにある2つの論文はもう一つ間先生からすごいいろいろ教えていただいた結果です。で今度だからジョン・マッカーシー先生、これはもう話すとすごい長いんですけど、ジョン・マッカーシー先生が数理研に2ヶ月来られて、でもう泥縄でリスプを、しかも紙の上ですね、まあ、使えたんですけど大変なんで使わず紙の上だけ で MTC ってマスマティカスよりコンピューテーションの講義をされました。でこれでコンピューターの上で証明を検証するっていうことに、まあ、目覚めたと。で実はこれはすごいんですけど、ドブラインなんかが語り論でそういうことを始めるもっと前に61年にやってました。で同時に彼はまあコモンセンスなのかというのに興味がありましたから、知識の合理化っていうことをやって、まあ、みんなで論文が書けたということで、これも私が行って、しかも初めて親しくなった外国人の先生がジョン・マッカーシーっていうすごい人であったというのは、これはもうまさに良い時に良い場所にいたとかしか言えないですね。だからそういうことがありました。で最近の日経なコンピューターが脳に迫るとかっていうのがあって、チューリングテストの話が出てます。だからチューリングが回す話だ。で人工知能はここまで進化したっていうんで、ここの一番最初に要するに人工知能っていうのはマッカーシーが要するにダートマス会議っていうので考案したっていうんで、日本の人工知能学会っていったのは随分後ですけど、まあ、こんなことがありました。これは先月の日経です。でこれはマッカーシー先生で、残念なことに昨年亡くなられたんですけど、この先生はそういうことでもう偉大な業績で、ですけどこれもまた偶然ですけど、私のちょうど20年上ということで、すごい計算しやすいんですね。だから20年上の先生ですから、ちょっと昨年亡くなられた。でこれはしばらくして後で説明しますけど、彼の記念シンポジウムがあった時に本を出版して、これはマッカーシー先生に直筆で直で書いてもらいました。これだから手書きの部分です。でまあこんなのを出版したと。それとですね、たまたまこれも運が良かったんですけど、五十嵐先生が IFIP の 2.2 のメンバーっていうので、スコット先生がタイプ印刷したような原稿が京都に要するに正式に出る前にこう流通してたんですね。でなんか未解決問題として、なんか P オメガっていう、まあ、順序とかですね、位相が入ったスペースがあるんですけど、そこのリトラクスを考えた時にその連続則になるかっていう問題で、これ細野千早さんってすごい腕力のある人がいて、彼が一生懸命考えて、まあほとんど彼が解いたんですけど、まあ共同研究で解けたので、質問があったので答えとして、まあDo not form a continuous lattice という論文を書きました。で、まあスコット先生にも名前を知ってもらえたというのが、こういうことをきっかけに、これも良いタイミングですね。ディントヨシアスマティクスがそういうのがちょうどいろいろ出てた頃ですから。でこれは最近の写真なんですけど、これがスコット先生で、ちょうど奥さんの誕生日に私エジンバラに行ったので、一緒に中華料理を食べに行って、これがまあゴードン・プロトキンさん、これマイク・フォーマンっていう人で、これがそのフォーマンさんの息子さんです。で学位論文、それマッカーシーの知識の効果っていうのをやって、これはこれもちょうどタイミングよくてですね、翌年スタンフォードにことになったんですけど、その時に行ってる最中に MIT で、ね、1回77っていうのがあったので、そこで私が行って、 話をしました。で、まあ、こういうのをあの一つの先生の勧めで学位論文にして学位を申請したということで、まあ、調査委員でその佐藤幹雄先生にもなっていただいたというのは本当に嬉しいことです。で、まあ、ある程度評価もされて、あの外国でも、まあ、取り上げられたというのことで、駒場に行きました。で、駒場では、まあ、大森創造さんとか野江圭一さんとか、今岡田光弘さんと慶応にいますけど、彼は文学部の学生の声に要素論理という質問に私のところに期待しました。それからグレイブリー・ミンツっていう、まあ、あの有名な老人ともちょっと手紙のやり取りとか、まあ、斉藤先生、難波寛治先生とか、まあ、いろんな人とあのセミナーなんかをやって、それでスタンフォードに出張して2ヶ月ほどアメリカにいました。で、まあ、その頃のアメリカっていうのがすごいっていう話をちょっとしたいのと、 MIT であの1回があったんですけど、日本じゃほとんどいなくてですね、米沢さんとかあの安西雄一郎さんと、まあ、慶応の塾長をされた人ですけど、くらいしかいなかったのを覚えています。で、これちょっとあのマニアックなんですけど、この頃あったスタンフォード の AI ラボ の、あのキーボードです。で、あの廃棄処分するっていうんで私もらってきたんですね。だからこれあのすごい あれで、あの世界で初めてメタキーとかを導入したというと、あと小さくて分かるんですけど、あのクォンティファイアとかですね、ラムダとか、その数学で使えそうな記号は全部あのワンタッチで入るようになってて、クヌースはこれであの書いてたので、フォーオールなんて書かなくて もう一発で全ての記号が入るんですね。で、私の部屋にありますので、興味がある人は見に来てください。からテレビとか FM もこう同時にあのディスプレイで映ってですね、あの音楽も聴けるという、これは日本ではもう夢のような話ですね。で、情報科学科に移りました。それで、あのこれも偶然で、数学セミナーの米田先生という人がいて、あの助教授に採用されたんですね。で、あの教授4、助教授4、助手8で、学生は学部15、修士8、博士4という本当に手高屋ですね。で、まあ、助手には中原隼夫さんと兄弟から来ていただきました。で、講義もだからまあ10人ですね、多くても。ということで、あのしかもあの要するに情報の科目がほとんどなくて、先生いないから、あの彼らは実は物理とか数学の単位をいっぱい取らないと卒業ができないっていうんで、もう必死になって勉強してただけでなく、プログラムもなんかすごいよくできたと思います。で、理学部の候補にちょっと決意表明をしましたので、まあ長くなるので省略しますけど、まあマッカーシーの言ってるようなその MTC の理論っていうのはですね、超数学のおかげでこういうのができたんですけど、本当はそれを逆に輸出したいと、情報科学でいろんなことを知見を獲得して道具を作った。これだから、その頃からすでに私は道具を作るとあの決意表明してたんですね。だからあのそういうのを書きました。で、あのハイパーリスクっていうのを作ってました。さっき の、あの要するに表数2の単位の上で考えるっていうような習慣ができてたので、あのリスプの S 式のデータ構造をあの解析しているうちに、なんかこんな方程式を解いたらどうなるかっていうことにあの行き着いて、そうするとなんかあの足し算とか掛け算がスラスラ定義できて、あの間になってしまうんですね。で、そうすると間の上の下群みたいなのも作れて、あの有限オートマトンと関係するなんてことも分かって、まあ、それをハイパーリスクっていう言語にしました。で、仕様、ここは大事なんですけど、言語仕様、その評価関数のグラフをインダクティブに定義するって、これはいわゆるあのオペレーショナルセマンティクスと全く同じ考えなんですけど、これで与えたんですね。そうすると、これは実は紙1枚くらいになりましたね。これを。で、これも非常に運が良いということに、たまたま最初の学部の4年生で萩谷正美さんという人がいてですね、で彼にできますかって聞いたら、なんかまあ、あのすぐにできますよとかって言って、実際すぐにできてしまって、まあ、後藤英一先生の作ったあのハッシュを使ったリスプと同じように、まあモノコピーな実装をされました。で、これはあの私と萩谷さんの共著論文になって、オランダの国際会議で、あの米田先生が一緒に行ってくださって、あのホテルまで同じ部屋にまで泊まるということがありました。で、第5世代コンピュータープロジェクト、まあこれは、うん、これはこれですごくって、もういろんな人がいっぱい来て証明検証見学会をやったと。で、ウィキペディアによると、あの10年と550 570億をつけかけたプロジェクトは、通産省が検伝した目標については全く達成しなかった。で、単に学術振興と人材育成に寄与しただけだったと言えよと書いてあるんですが、私はだからやっぱりさっきから言ったように、学術振興とか人材育成というのは金に換えられないものであると思いますので、これを失敗と思うか成功と思うかっていうので、その人が何か問われるような気がします。私はだから非常な成功であったと思ってるんですけれど、あの まあそういうことです。でまあ例えばアイコットに行った高山さんとか、あの今日来ていただいている宇田先生とかですね、そういう人に会うことができました。でまあしかも外国からいろんな人が来れるっていうんで、まあ、マーティン・レイフさんとかいろんな方で、であの NTT の後藤君なんかもまあ関心を持っているか、まあこれもちょっと少し急ぎます。でちょっとここ大事なので、あの言いますと、日本はそういう意味でそういう方法論的にプログラム合成みたいなのについて、あのロジックの素養が多分あの源泉とかですね、後から出てきますけど、小野克爾先生なんかが輸入したっていうので、あのシークエントカリキュラスは多分日本人が一番詳しく知ってたと思うんですけど、まあ、そういうこともあって、あの理論的なバックグラウンドがあって、私はその理論だけの論文を作ったんですけど、後藤君はあのそれをしかもあれですね、コンピューターの上に実装しました。これはだから多分ですね、世界的にもあの非常に早い時期の、つまり本当に動かすっていうですね、理論はいつでもあるわけですけど、という仕事をされました。で、あの関連して構成的プログラミングというのをやったんですけれど、あのまあ、林さんとか高山さんとか、まあ、あのこの方たちも結局考えていったみんな高須先生スクールというか、で林さんとか、まあ、そこの学生の人たちもシステムを作ったりされました。でまたエジンバラ大学、これも偶然なんですけれど、五十嵐先生がスタンフォードに行った時に、あのロビン・ミルナー、この人もチューリング賞を取った人ですけれど、まあ、彼もあのマッカーシーのところにいたというので、まあ、高須先生のグループとエジンバラのグループとの交流が自然に始まったと。で、まあ、あのミルナー先生のところにも行ってきました。それであの証明研修システムなんかを見てきたと。で、まあ、いろんな人と知り合えたということで、ちょっとまた先を急ぎます。で、1回というのがあって、まあ、あの桜井さんとかですね、これも私の学生さんですけど、でなんか発表直後に、ね、なんかスーツを着たすごい若いあの紳士、これ青年ってちょっとあの変換間違ってますけれど、あの話しかけた人がガイ・スティール・ジュニアって、まあ、スキームとかコモンリスクを知ってる人はよく知ってる人です。でコモンリスクはやっぱりそのあの岩さんとか萩谷さんが、まあ、あの最初の実装をしたというので、まあ、有名な言語ですね。で、マッカイさんがたまたま来てたので、あのその時なんかあの、招待するからスタンフォードに来ないかということで行きました。で、まあ、行ったところですね、あのメインキャンパスに AI ラボが映ってて、でこれも偶然なんですけど、二次幸吉さんという人が伝送系から SRI に来てて、でしばらくしたらその後藤君一家も来てて、なんかもう合宿みたいになったんですけど、で、まあ、あのちょっとその頃のよもやま話もありますけど、あの後で資料があると思うのでちょっと省略します。で通研に行きました。で通研にはですね、あの伊藤孝康先生っていう、これもあの京大の電気をやってた先生が、あの多分日本で日本人で最初にマッカーシー先生とか行った人で、まあリスクとかそういう計算機科学に興味を持っておられて、あの近い研究をしてたんで、まあそういう縁で東北大の電気通信研究所に、まあ、移動しました。でその時、まあ、あの所長の西澤先生とか野口先生なんかわざわざ東京まで来て、あの夕食をごちそうになったっていうのは、あのまあ、普通移動するときはなんか気がついたら移動してたっていうような感じが多かったので、まあ、大変感激しました。それから、まあ、これ SKK のことは余談なので省略しますけれど、まあ、あの日本語入力システムっていうのをちょっとやりました。で、まあ、たまたまでもあの灘高の後輩の人とかですね、京大情報学研究会もらって中村純一さんなんかも最初の頃からあのソフトウェアの改造に協力してくれました。で、Google で SKK ってやると一発であの見つかりますので、暇な人は後であの試してみてください。で、今度はインディアに行きました。インディアも伊藤先生の講義で、あの、まあ、ベルサイユ郊外にあるインディアに行って、まあ、ジェラード・イエっていう人がですね、ちょうどコックっていうのを作ってたので、まあ、それを見に行って、で、ただその頃はさっき言った少年の頃の疑問を抱えてて、非常に苦しい時期ですけれど、まあ、あのなんとかそれをこう、そういう時は SKK を実装すると楽しくて、いかでも時間が過ぎるというので、まあ、やってました。で、あの88年はマッカーシー先生が京都賞受賞っていう、まあ、めでたいことがあって、これは、まあ、私がちょっとワークショップをオーガナイズしようって言われたので、マッカーシー先生の講演の後に、まあ、アイコットの淵さんとか、私、その後、例の、あの竹内さんに講演をしていただきました。で、 また同じ年は次の年に今度前から言ったスウェーデンの人たち、これアイコとの関係ですごい結びつきができたんですけれど、その頃私の研究室に、まあ、亀山さんとか達田さん、今それぞれ筑波大とか NII におられますけれど、それから後藤君なんかも一緒にまた学士のお金で2年続けていきました。でここはマーティン・レーフの語りをいろいろやっていることで、まあ、これは非常に良かった。ちょっとこっちの思いが伝わらなかったのは残念ですけど、それは要するにまさにマーティン・レーフ教っていうのは完全に染まっている人たちをいかにこう釈服するかという困難な問題があってですね、成功としなかったんですけど、まあ、ちょうどその昭和から平成に変わるような時代でした。でこれはすごくお世話になっているのでちょっとだけ話させていただきますけど、89年に小野克己先生が80歳になりました。で80歳の時に本を出したんですね。その概念対象理論の法則とその哲学という背景という、まあ、記念のその NAG の集会でいただいた本を見たらですね、驚いたことに
持ってきてない
ありますね。これをいただいたんですが、これ違う、すいません、お見せできないんですけど、まあ、それはともかく開くとですね、赤い字で書いてあるんですね。友よって、つまり私のことを友よって呼びかけてるんですけど、たとえ落ちこぼれようともあくまで利用ではない。だから落ちこぼれを怖がってたらダメなんですね。やっぱり利用方法が大事だ。で私もそれをずっとやってきたんですけど、その時ちょっと困ってたのは、その目標到達点は見えてるんですけど、どうやってどっちに行けばいいかっていうのは分かんなかったんですけれど、まあこれは非常にもうもう落ちこぼれても良いっていうことを教わったわけですから、もうやるしかないということになったわけです。で91年今度マッカーシー先生が64になりました。でこれは日本人では伊藤先生と私が招待されているものを書いてスタンフォードに行ったと。でドナルド・クルーズ先生がですね復帰人になってて、開会式のラジカセを持ってきました。でボタンを押すとですね、ビートルズの When I'm 64っていう曲がかかり出してですね、ちょうどまあ64を祝う曲なんですけど、なぜ64かというと、これはもう計算機がやってる人はすぐ分かるように発信で書くとまあ100っていうのはめでたと。でまあでこの時書いた論文はまあ変数の束縛なんですけど、まあちょっと省略します。それとこれも本当は話したいんですけど時間がないので省略しますけど、クヌス先生は竹内幸雄さんの名前がついた竹内貫数っていうのがあるんですけど、それの講演をするので写真が欲しいっていうので、これ相当苦労して NTT となんか当時メールとかいろんなことをすごい不便なんですけど、まあなんとかできたと。であと伊藤先生とタックスっていうのがあって、伊藤先生がやっぱり91年からタックスっていう会議をほとんど独力ですね、でいろんな人をたくさん知ってるというので、94年2001年とかにもやりました。で海外からいろんな人がこれと同時にですね、日本でまあこういうことやってる人が大勢集まって、まあ刺激を受けたということで、まあスコット先生なんかにも会うことができて、私はちょっと説明を省略しますけど、ピーター・アクセルがやってたというようなことを使って少しずつまあ私がやりたいことの方向性が見えてきたという時期です。で94年2回目のタックスはですね、高須先生のちょうど高須先生はなんか私は覚えやすいのでこうしたって言うんですけど、ゲーレンの不完全性定理の証明が出版されたとしていうふうに覚えてるんですね。それ1931年なんですけれど、でその94年度は最後に退官されるということになってて、でもう一人の先生の野崎先生は、この先生は自分で自慢してるんですけど、チューリング その決定問題に関する有名な論文が出た36年生まれですとか、まあ、そんな感じです。でこの時にちょっと先生には高須先生には内緒ですね、ニール・ジョーンズさんとかアギアさんとかで3人で本を出しました。
これがもしかしたらこの中にいろんなものに入れるつもりが入ってないですよ、なんかすみません
ちょっと慌てたわけないんですけれど、高須先生の写真付きのシュプリンガーのレクチャーノートを作ることができました。で、まあ、高須先生にも差し上げることができてよかったです。でそれから、まあ、兄弟の情報に移ったと。でもうだんだん時間がなくなってきたので、
何分に終わればいいんですか、大体のところ。それをちょっと聞いて、
一応半まで、
はい、でちょっと始まったのが遅いような気もするんですまあ、努力しますで、まあ、兄弟に移動して、兄弟はまあ情報学科という学部は学科で、大学には3年後に情報 研究会で私が来た理由の、まあ、割と大きな理由はその尊敬する高須先生といろいろ議論できるんじゃないかと思って来たんですけれども、あの間もなく亡くなりました。残念なことでした。で研究室のスタッフはですね、東北大では亀山さん、竹内泉さんがいたのですが、その人たち、あ、じゃないですね、だから東北大の通研のスタッフの亀山さんと、あのその頃修士を出た竹内泉さんにスタッフになってもらって、あの辰田誠さんは理学部の助教授ということ で、 で、まあ、あの何年かしてあの亀山さん、竹内さんが離れるのにですね、あのちょっと困ったんです。もうだいたい私 の、 あの、学生さんで年齢的にもあのそういうことでできそうな人がいなくなったので困って、まあ、昔から知らない米沢さんに頼んだんですけど、もう1秒後くらいに答えが返ってきましたね。五十嵐篤さんとかってこう言われてしまって、あの、で私もあの本人とお会いしてすごく良い人ということで、で、まあ、あの先方の主任と話をするっていうんで、あの話をしてみたら、灘高で同期の二十歳君がちょうど主任をしてて、まあ順調にって書いてあるんですけど、本当は実はすごい彼が渋ってですね、あのこんな優秀な人しかも来たばっかりなのにそんなの出せないとかっていうのをいろいろ言ってましたけど、まあ、あのまあなんとかなってあのうまくいきました。でそれから、まあ、竹内さんの後任には中澤さんに来ていたんですが、この人は、まあ、辰田さんが理学部にいた時 の、 あの学生さんの私にとっては、まあ、孫弟子みたいな感じです。で計算と論理という科目をつって、これについても言いたいことがあるんですけど時間がないので省略して、有川先生の発見科学というのがあって、これもあのいろいろ言いたいことがありますけど、有川先生が、まあ、あの今九州大の学長されてますけど、やっぱり高須先生の方がいたんですね。だからなんか結構すごい人がもうみんな高須先生とかいるんです。で、そういう縁であの研究グループの班長にしていただいて、まあ、なんか哲学のグループを作ろうというので、まあ、哲学者に入ってもらったということで、私も方向性がだんだん見えてきたと。で、まあ、2001年ちょうどあの例のあれでしたっけ、9-11かなんかになった、年ですけれども、あの、まあ、CMU にスコット先生にいろいろ話をして聞いてもらえて良いだと。で、ここはあの本当はキーポイントなんですけど、時間がないので省略しますけど、あの哲学者のことをいろいろ調べてて、最終的にあの思ったのは、まあ、あの要するに個体と類ですね。だからあの例えば私は佐藤正彦であると、でも類としてはまあ人類であるって、そういうあの個と類の問題っていうのを考えたときに、一番素直なのは、あの個っていうのは結局、まあ固有な類に属しているっていうのが一番自然じゃないかと。でそう解釈すると、類も個にできるという、ここがポイントなんですけど、普通は個と類って分けると、類は何かって言って聞くと、また類ではなくて種とか何か別の言い方をどんどんしないといけないんですけど、まあそれを避けると。で、まあ、あのその頃ちょうど岩波の数学辞典の第4版という、これも私も高校生の頃から買って愛用してたのの編集がある程度常任編集員にして、なんか道歩いてたら呼び止められて、まあなったんですけど、服部明夫先生という人があの全体の編集をされて、あのフレーゲとチューリングって今まで入ってなかった人を入れたことができたのは非常に良かったと思います。人名の項目っていうのがあるんですけど、それに入れました。でさらに、あの産総研のシステム検証センターというのも大阪にできて10年間、これはあの実はメインのグループは米田先生のお弟子さんですね、木下良樹さんとか竹山本さん。でここにはスウェーデンの人たちがいっぱい来て、まあ、いろいろ議論ができたと。で他に研究家であの人が呼べるっていうんで、あの私が幸いなことにあの我々の専攻としては全員呼ぶことができて、まあ、マーティン・デーフ先生とか、あの井田先生 の、 あのことであの教えていただいたとか、あの知り合ったブルーノ・ルフバーガー先生とか、ヘルムト・シュピテンベルグ先生なんかに来ていただきました。からパあのバーストロ先生、ポラックさんとの共同研究というのをやっていて、これは今も続いててですね、あの地震のあった時もちょうどハーバードに移ってた、そのポラックさんのところに行ったりしてました。それから通研プロジェクトって、これは富山先生っていう、これもすごい、あのすごい人がいるんですけれど、その人をあの受け入れとしてあのプロジェクトをやって、これもすごいいろいろ役に立ったと。で、バグノライソフトやっていうのは、あの実は岩瀬先生、山本明宏両先生に加わっていただいて研究を進めて、で2002年ですね、伊原康隆先生の最終講義、伊原先生は東大の先生でしたけど京都に移ったんですね。で私が聞いた噂ではなく、すごい阪神タイガースのファンなんで、それで来たんじゃないかということを聞きましたが、まあ、多分それは嘘じゃないかと思うんですけど、 天上先生、天上さんご存知ですか、もしかして、まあ、後で。実はこの間、天上さんも井原先生のお弟子さんなんですけど、で、井原先生っていうのは学生に接するときにこうやって接してる、これすごい印象に残りました。私は常に学生は先生以上の才能があると、そういう過程を置いて接してると言うんですね。だからこれは非常に厳しいというか、迫力のある過程の置き方ですね。家庭が成り立つかどうかというのは、まあ、大問題なのかもしれないですけれど、こういう接し方でも、その中からですね、駒場の同級生の三木君とか、東大での同級生の伊吹山君とか、情報で私が何か黒板に書いた瞬間に先生間違ってますよとかって言った、松本誠君とか、今東大のしかも数学の教授になってますけれど、そういう先生をどんどん出したのは、こういう指導方針ですね。だからこれはすごく大事で、私もそうで、いつも学生に教わってる気分です。で、しかももう情報にこちらに来たら井原先生とか優秀な人がいるか、私はもうただ座ってですね、耳学問でセミナーを聞きながら勉強してたと。で、それから佐藤幹夫先生とも対話ができたと。で、これはすごいことですけれど、一点だけ言うと、まあ旧制一高の学生の時にヒルベルトの普遍式論を 原点で読んだっておっしゃったのがすごい印象に残っています。で、理工系情報学科 の会長もしたんですけど、最近の5人の会長のリストを見るとですね、平木さんはちょっと若いから違うと思うんですけど、田中伊豆さん、私、安浦さん、萩原さんとか、みんな愛子と一緒にやってた人ですね。そういう人たちが順番に会長になっているっていうんで、まあ果たしてこういうプロジェクトが失敗であったと言ってよいのかなと、あるいはまあ失敗したからこういう人たちが会長になったのかもしれませんけど、まあそれは分かりませんが、まあそういうことです。ハッピーハッキングキーボード、これは皆さんにおすすめで、和田英一先生が設計したキーボードで、無刻印版っていうのがありますね。何も書いてないんですね。これ最初は使いにくいんですけど、ちょっとやると慣れます。で、私も秘書さんに全員もう無理やり使わせてでもすぐ慣れて、もう今はもう私はずっと早い。でも変換も SKK ですし、もう EMAX、 もう全部そんなことをやってます。で、京大での博士の学位取得者はここにあるような桜井さん、神山さん、竹内さん、それからアッツァさんっていう、まあ、エジプトから来た人、荒木さん、鴨さん、斉藤さん、小島さんとか、まあ、で、最後にちょっと京大の良さ、どこが良いか。で、池田勝夫先生がよく言われて覚えてるんですけど、多分同じように言ったかどうか覚えてますけど、要するに100万遍会話、知的密度が全然違うって言うんですね。で、それでしかも、だから東大と比べても良いのは、割と人口が少ないから、密集、結果的に東京の街でばったり会うというのは少ないんですけど、京都は結構あります。で、いくつかの例、ちょっと具体で挙げられないんですけど、小林道夫先生と話したら、林進さんが来たとかっていう、あるいは柳田光弘先生って、去年文化勲章を受賞された先生ですけど、我々の研究家との最初の頃のいきさつがあって、もしかしたら研究家にもその生命科学の先生が来るっていうので、いろいろ議論した先生、私もちょっとそういうことをお話しする機会があった。で、情報学について言うと、基礎的なことをやる人たちが我々の研究家以外にもたくさんいると。で、数件には高須先生の、あれをたどっていくと行き着くわけですけど、長谷川雅人さん、この人はさっきのバーストール先生のお弟子さんでもありますが、とか、まあ、文学研究家に林進さん、だから林さんっていうのは高須先生のところにいてもうバリバリのロジシャンなんですけど、今は哲学の専門家に早変わりしてですね、哲学の先生をしています。哲学というか、まあ、思想系の先生で、あと理学部とか総人にもたくさん人がいる。で、結局私の結論は、結局情報学というのは学問の生活上、うちも外もないっていうのが私の結論ですね。だからどこに行っても情報というのが、まあ、情報学です。で、もう一つ、予算の例っていうのがあって、二つばかりかな。マーティン・レフ先生が、まあ、実は数学だけじゃなくて哲学も兼任してて、哲学の学生とは現象学のフッサールを呼んでたんですね。で、彼の、論文には、まあ、フッサールの言葉として、証明とは名称を経験するっていうのがあります。これ何のこっちゃと思いますけど、まあ、すごく意味のあることです。で、ちょっとマーティン・レイ先生に相談して、フッサールを勉強したいって言ったら、すごい叱られてですね、そんないい加減な気持ちで読んで、とてもダメですって言われて、がっかりしてたんですけれど、数理研の中、ハソーさん経由で、プリンストンの研究所の、ピーター・ハップさんという人と知り合って、で、この人すごい人で、日本の研究者を用意して、フッサールの研究者をして、山形の田口さんという人、 この人はあのドイツ語で多分あの学位論文を書いたとかってすごい人ですけど、でその人をまあ、訪ねるといって、山形にはあの私の同期でやっぱり哲学の先生をしている古川秀明君という人もいて、まあ、そういう人に会うことができました。で、最後の結論、これを手早く、まあ、3分くらいで終えたいと思います。で、学問の継承と継続ということですけど、あのマセマティクス・ジニオロジー・プロジェクトという、ちょっとスペルが間違ってますけど、アメリカ数学会の協力しているプロジェクトがあります。HTTP が書いてあります。後でご覧になっていただけるんですけど、そうするとですね、ガウスから下に行けるんですね。ガウスからこうどんどんどんとクラインとか通っていくと、今度ヒルベルトに行くんですね。そこから先は日本人で、ヒルベルトの先に高木定司とかっていう人が、まあ皆さんご存知でいて、柳永小吉。で、その後が高須先生で、その下に私がいて、森下君って今、バイオインフォマティクスで東大の先生をしている。ですけど、これが要するに学問的な継承関係の系図ですので、だから数学者はやっぱりそういう系図をすごく大事にしています。で、これも高須先生のおかげなんですけど、これ同じようにしてオイラーからのつながりです。これすごいですね。だからオイラーもガウスもみんな私の先生なんですよ。で、そういうことを、まあ、これは偶然森下さんが私をなぜかつないでくれたんですけど、まあそこには一つの先生とか高須先生を登録してありますので、まあ、ご覧になってください。で、最近の私の言語観というのは、これで多分大体終わりになると思うんですけど、要するに言語は世界の一部であってさっきから言ってることですね。結局言語の本質というのは、まあ、ことについて語ることで、その結果、まあ、世界の在り方というのは、まあ、こととして言語化、情報化されて、もう時空を超えて飛び回るわけです。で、そうやって伝達されたことが今度、まあ、最初に言ったように再び世界が変える、そういう、まあ、循環があるわけですけれど、私が今熱中しているのはその本当の意味での形式言語というのは自然言語の一部であるということを主張しています。普通形式言語というのは自然言語と全然別の世界にあるとされているんですが、私は そういう形式言語もあるけど、真の形式言語は自然言語の一部じゃないかと。したがってそのまま使用したり理解したり発音したりですね、全部できるというのがそういうものであるというので、まあ、それをまあ自己拡張可能な形でコンピューターの上でというのをまあやっていると。で、じゃあ小学校の時の問いはどうなったかというと、まあ、大体解けたんですけれど、それをみんなに伝えるためにはこれからやらないと、つまりまだやることはいっぱい残っているというですね、これからやりたいのはそういうことで、それともう一つこれも大事なことで、いつ将来の進路を決めるかというので、最近知った例が2つあって、数件の教授の玉が秋尾先生という人がいるんですが、この人は小学生の時に数学者になるって決めたそうです。で、その時影響を受けたのがさっきの野崎先生の書いてパイの話という本ですね。だからこういう本でもものすごく影響を与えると。で、それからもう一つ、これもネットで見てた竹内さんと PFI の社長の西川さんという人が対談してて、西川さんは中学生の頃東大の情報に行こうと決めてた。それはなぜかというと、萩谷先生のホームページにいっぱいいろんなことが情報があったのでよく読んだ。で、まあ、竹内さんはリクルートに効果があるんですねとかって言ってますけど、これもうちょっと読むと、その前から実は平木さんのところに行ったそうなんですけど、この人、まあ、でもともかくそういう進路を早く決めるというのは数学とか、まあ、音楽とかですね、囲碁とかっていうのでは良いと思います。で、恩師の言葉、さっき小野先生のは80歳ですけど、70歳の時に野崎先生からも同じような言葉をいただきました。友人と知的好奇心は生涯の財産である。で、会えなかった人もいるんですけど、これちょっと残念なんですけど、まあ、ちょっと月田先生で、これでちょっと最後にしたいと思います。月田先生、実は52歳の時に現役の東大の医学系研究科の教授のもう亡くなりました。それでオービチュアリーというか、それについて竹内先生という方が書いてますけれど、赤字のところだけ言いますけど、まあ、がんになったんですけど、結局メインテーニングがトゥルーセンスオブキュアリオシティですね。要するにさっきと同じ、本当に好奇心を持ち続けるっていうことがまあ大事です。それがサイエンティストの中のサイエンティストがゆえん。で、東北大の大隅のり子先生も同じように書いてあって、まあ、がんになったんですけど、一生懸命やっても、なんていうか、結局はダメだったんですけど、要するにこうそこにありますよね。最後の最後まで科学者でいることを望むと。これはもう亡くなる前まで研究室に行ってたわけです。ということで、無事に一応終わりました。実はもう一枚あったんですけど、ページを一枚滑落したので、最後のお礼の言葉を忘れています。で、お礼の言葉ですけれど、要するに こういう形で私の今があるわけですけれど、実は最終講義とは何かというのは答えを書いてたんですけど、1ページ脱落して、口で言うと最終講義というのは間まであったピリオドではないというのが私の答えです。だからまあ一瞬のポーズではあるんですけれど、月田さんみたいにまあなりたいということですね。でなるためには結局やっぱり健康でないといけない。でもどれだけ健康を保てるか分からないけど、ともかくこれからその一瞬の間まの後、まあピリオドまで科学者としてやっていきたいということで、これからも皆さんに指導をいただきたいと思っています。ご清聴どうもありがとうございました。